ああ、テスです。マイクテスト、マイクテスト。本日はですね、また残念なお知らせがございまして。いやー、また、ですよ。ね、このまたっていうこうセリフを聞いたらね、すでに予想できてる方、いらっしゃるのではないでしょうか。そうなんですよね。今日はちょっと残念なことがございまして。さあ、予測してみろ。予測してみたそこのあなた。今日の残念なことは一体何なのでしょうか。はい。さて今日はアリスさん起きてるのだろうか。今日も安定した寝落ちとか。そしてまたか。また安定のあれですね。っていうね、コメントいただいてるみたいでございます。いやー、アリスさん。
はい。
大人気ですよ、アリスさん。
やったー。
なんか、もうすでに、その、アリスさんの寝落ちネタがですね、定番化してるんですけど、これ、いかが、どう思いますか？
あ、コーナーかな、もう。
アリスさん。
コーナーなのかな？
アリスさん寝落ちコーナー？
そう。僕が、いかに気持ちよく寝落ちをしているか。
そうですね。まあ、今日、残念なことはですね、私の体調が優れないことです。
大丈夫ですか？
大丈夫じゃないです。今からですね、こちらにあります、ユンケルロイヤル城、辛い疲れの肉体疲労時の栄養補給にっていう、錠剤を飲むところです。
ちょっと待って。
はい。
つまり、疲労が溜まってるってこと？
え？まあ、うん。ユンケルロイヤル、辛い疲れの肉体疲労時の栄養補給に、需要競争とかって書かれてますね。
へ、うん、
さあ、これをとりあえず、私は、飲みます。よっこらぜ。よっこらぜ。開かない。ああ。この封を開けるための指の力すら入らない。
じゃあ僕が念力で開けてあげよう。
頼む。
はぁ
お、開いた。開きました。アリスさんがほわーって念力を送った瞬間、私の腕にものすごいパワーが。
宿った？
突然筋肉がムキムキムキってなってますね。
あ、そんな片腕だけあれか、ちょっと肥大しちゃって、ちょっと病気みたいなね、片腕肥大症みたいな。
というわけでですね、辛い疲れなどの肉体疲労時の栄養補給にって書かれてある錠剤を今から飲みたいと思います。
ちょっと僕暑いんで窓今日開けてます。
その窓を開けてたら近所迷惑にはならないんですか？
大丈夫だと思うんだ。
よし、飲んだ。飲みました。まあ、しばらくはですね、この効果が現れないとは思いますが、
はい。麦茶美味しい。
なんか陽明酒を使うとかですね、ユンケルとリポビタン A と生卵をミックスして飲むと眠れなくなるよ。いや、それは完全にあかんやつですよね。うん、ちなみに、アリスさんは、疲れた時はどのようにしてますか？
寝てる。
いや、そうじゃなくて、疲れたけど睡眠時間が稼げないとかさ。
あー、今そんな状態なんだけど、
寝る間を惜しんで的なことがあるじゃないですか。
あー、そうだね。でも眠いと、
はい、
寝ちゃう。
あ、まあそうですね。ちなみに緊急時にですね、私がよくやる裏技はですね、ポカリスエット的な、某ポカリスエット的な栄養ドリンクあるじゃないですか。
うん。
あれにですね、栄養ドリンクじゃない、某ポカリスエット的なスポーツドリンクに、リポビタン D をはじめとした栄養ドリンクを混ぜて飲む。
うわ。
今、上って思いましたね、アリスさん。
うん。
美味しいですよ。
うん、わかる。わかるけど。
はい。
なんか、うん。
そう。これはですね、よくほら、栄養ドリンクじゃない、スポーツドリンクとお酒をちゃんぽんで飲むと、酔いが回りやすいっていう話があるじゃないですか。
わかんない。
あ、知らないですか？
うん。
なんか栄養ドリンクってほら、体に吸収されやすい成分じゃないですか。
うん。
で、それプラス、そのお酒、栄養ドリンクじゃない、スポーツドリンクですね。体に水分を吸収するための、しやすくなってるスポーツドリンクとお酒をね、混ぜて飲んだり、一緒に飲んだりすると、
うん、
なんか、多分アルコールの吸収速度も速くなるのかな？まあ、わかんないですけどね。
うん。
なんかすごく酔いやすいらしいです。 すぐにベロベロになってしまうらしいので、あの、スポーツドリンクと、お酒を飲むのはやめた方がいいと思うんですけど、
うん。
まあ、それの応用ですね。
なるほどね。
スポーツドリンクの吸収速度と栄養ドリンクの栄養分を混ぜて飲むと、
吸収が早くなる。
吸収が早くなるのか、まあ、ただのプラシボ効果かもしれませんけど、まあ実際にそれをやるとですね、夜とかも目がギンギンに冴えてですね、しばらく元気が保てたりはしますが。
お
う。うん。そうするとですね、まあ、翌日、てかまあ、後で大変なことになります。皆さんも気をつけてください。まあ、あの、栄養ドリンクに関しましては、私、基本安いものしか飲まないようにしています。高いものを飲むときは、よっぽどピンチのときのみ、ちょっと値段を上げていく的なね。まあ、そんなわけで、アリスさんはですね、なんかあの、寝る間を惜しんで仮眠をとってるのではっていうね、コメントいただいてますが、どうでしょう？寝る間を惜しんで仮眠取ってるんですか？
寝る間を惜しんで仮眠？
うん、寝る間を惜しんで仮眠取ってるんじゃないですか？
なんか難しいな、それ。
ね、難しいですか？
ん？
寝る間を惜しんで仮眠を取ってるの難しいですか？
というか、
はい。
ちょっと実を言うと、ここ一週間ぐらいものすごい家で、
はいはいはい。
うん、大事件というか、
はぁはぁはぁはぁはぁ。
それと調べ物を毎日、ものすごい調べて、
はい。
あの手この手を自分で自作したりなんかして頑張って、ちょっとその疲れが、
はいはいはい。
出てて、
まあ、
解決した安心感とともに疲れがドーって。
なるほどね。まあ解決はしたわけですね。
はい。
ああ、よかったです。例えば寝る間を惜しんでといえばですね。
そうそう思ってるからね。
寝る間を惜しんでといえば、あの某カンコレってあるじゃないですか。
うん。
あれでですね、そのイベントシーズンとかでどうしてもこうね、あの資材を高速で貯めたい時がございまして。
うん。
その時はもう寝る間を惜しんでカンコレしてましたね。なんだろう、あの赤ちゃんの世話をするような感覚？わかります？
うん。うん、
その
僕も今ひな鳥の世話を、
なんか遠征に出発させたら3時間後にこう資材を持って帰ってくるんです
タイマーセットして、
そうそうそうそうそう、だから0時に寝て3時に起きて6時に起きて9時に行って、で9時からお昼休憩の12時で、12時から3時の休憩で、3時の休憩の後仕事終わりの6時みたいな感じでですね、うん、3時間ごとにこう遠征を回すというものすごいハードスケジュールなことをやってた時期がございます。みんな真似するんじゃないぞ、体壊すから真似しちゃダメだぜ。
うん、
はい。まあそんなね、リアルにまでね、あのいろいろと食い込んでくるようなゲームのプレイ方法はやめた方がいいと思います。ゲームはほどほどにね、
ほどほどに。
ゲームをやりすぎて体を壊すのは良くないです。まあ、ちなみに私がなぜ疲れてるかと言いますと、昨日ね、あの、ちょっとした歌のイベントで本番がございまして、
うん。
で、夕方ぐらいから仕込んで、夜遅くに帰ってきて、で、次の日普通に、あの、仕事っていうような、そんな状態だったので、すごく疲れてます。
お、お疲れ様です。
まあ、そんなわけでですね、今日はまあ、私は控えめに、行きたいところで、アリスさんがですね、復活してくれたのが非常に嬉しいです。助かりました。
すみませんね。
え？
いや、お世話かけます。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、アリスさんがいないとこのラジオ番組はもう成り立たないと言っても過言じゃないですからね。
いや、もうね、うん、僕は、家の中の事件とかいろいろ話したいことたくさんあるんですよ。
マジでか。
うん。
じゃあ今日はその DOL ヘッドラインは控えめに、その方の、その辺の、ことをかいつまんで、つついて。
よしこい。かいつままないぞ。みっちり話すぞ。
オーケーわかった。じゃあ行ってみたいかなと思います。というわけでですね。
はい。
レイブンズナイト第394回目。まもなく400回放送近いです。
うん、何しようかね。
まあ、400回放送の時はですね、私奮発します。
奮
たまりに溜まってるニコニコのポイントを使ってですね、ユーストリームとネットラジオとニコニコ生放送の同時中継。しかもニコの生だと2時間区切りとかにしないと、じゃあ30分区切りとかにしないといけないところを、大人パワーを使ってですね。
おー、延長延長。
延長延長で、予約延長延長延長で行ってみて。
1回延長で500円だからね、ゴールデンタイムはね。
そうですね。まあ、私、某、某ニコニコのポイントカード、ニコニコのクレジットカードね、年がら年中使いたくってまして、この前ちょっと、何でしたっけ、600ポイントほど使ってしまいましたが。
うん。何に使ったんですか？
なんか、何でしたっけ、見忘れてたアニメの輪を、見るために使いました。
なるほど。
一週間記憶が飛んでたんです。で、ほら、最新は無料ってパターンでして、一個前とかだったら有料だったりするんですよ。
うん、
それをちょっとその、見忘れてたやつを見るために、ポイントをチャリンと使ってしまいました。
おー。
はい、まぁ、そんなこんなでですね、今日もレイブンズナイトを楽しんでいきましょう。よろしくお願いいたしやーす。皆さんこんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、暑さにも負けず体力にも負けずやっていきたいと思います。そんなラジオ番組、メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
もう眠いアリッチェラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、まあ、そんなわけでですね、今ちらっと、ゲーム内のコメントで HR さん、生アカ持ってたのかってね、コメントいただきましたが、
ん、
ゲームの中でですね、
うん、
ニコニコ生放送のアカウント持ってたんだって。
ああ、
まあ私、ニコ中ですからね、プレミアム会員ですからね。ちなみに、ニコニコのアカウントは確か、じゃあ、コミュニティなんですが、レイブンズナイトコミュニティ実はあるんですよ。う
ん、あるのね。
そう、実は、レイブンズナイトコミュニティがございますので、それをですね、探していただければ、いいと思います。はい。今ですね、ちょっと探そうにもですね、私の翻訳じゃない、言語バーが、暴走してますんで、検索できないです。
おう。
日本語変換が暴走してます。これどうしたらいいんだろう。プロセス一旦閉じればいいかな。ほら、立ち上がって直ってこいよ。オッケー。ダメだ。完全に暴走してる。アリスナー、助けてください。
じゃあ、僕の念力で。
はい。どういうことになってるかと言いますと。
はい。
ですね。A を押すじゃないですか。あいうえおの A。まあ、ローマ字入力で言う、A ね。
うん。
アルファベットの A を押すと、なぜか丸が出ます。何これ、何これ、
不思議
でですね、
うん、
ニコニコと検索しようと、
うん、
NI って押すじゃないですか、
うんうん、
M 押したら N が出るんですよ、
うん、
で I を押したらローマ字変換で2になるじゃないですか、何言うの2って、うんうん、それが NI で、I を押したら、ミになるんです。マミムメモになるんです。
つまり、
はい。
わかったぞ。一個ずれてるんだな。
ずれてないです。だって、マミムメモのミを出そうと思うと、
うん。
MI って押さないといけないじゃないですか。
MI って押すと何が出るの？
MI って押すとですね、MH になります。
どうしちゃったの？
わかんないです。
なんないの？一回抜き差しするとか。
いや、あのキーボードとかの問題じゃないです。アルファベットは普通に売れますから。ニコニコ動画、アルファベットは打てるんですが、全角ひらがなの状態でニコニコ動画って打つと、え、ミ、KI、ミ、KI、DI、TG、
だから
丸になります。
一回抜いてみなよ。
何をですか？
キーボード。
キーボード、これ PS2 のキーボードなので、抜き差しするとパソコン固まりますよ。
あ
ー、 USB だったら別にいいんですけど、 PS2 は抜き差しするの危険です。
僕はマザボを焼いたやつかな。
はい。何この変換。いや、ちゃんと、日本語入力じゃなくて、直接入力だったら普通にニコニコ動画って打てるんですよ。今、アリスさんの方にチャット送ってみましたが。
うん、カナ入力だったら
OK。カナ入力だと、右側になるんです。ミキ、ディツク。
カナ入力がおかしいの？
カナ入力が多分おかしいんです。
あれ？エイチャラさんってカナ入力だっけ？
じゃ、カナ入力じゃなくて、ローマ字入力ですよ。
カナ入力がおかしいの？
いや、カナ入力じゃなくて、ローマ字入力で日本語で入力すると、右みたいになるんです。
うん。
そう、そういうことです。例えば、普通の直接入力で、アリスさんって入力すると、当然、アリスさん、これわかります？
うん。
でもこれを、いつものように日本語で入力すると、アリスさん、こうなるんです。
おー、読めん。
むちゃくちゃですね、これ。なんでこんなことになってんだろう？なんでこんなことになってんだ？謎ですね。一度パソコンを再起動すると治る話なんですけど、
うん、
たまにね、こういうことになるんですよ。
あ、そうなの？
いや、めったにならないですけどね。はい。
パソコンって、セブンでしたっけ？
いや、単純にですね、私がその変換で使ってるその A 徳さん入れてるんですけど、
うん。
A 徳さんが暴走しおるんですよ、たまに。そのパソコン自体のメモリの容量が少なくなってきたりとか、
うん、
そういうのするとたまにね、A 徳さんが暴走しおるんです。
うんうん。
だからまあ、ほったらかしにしときゃ、再起動したりとか、普通のそのマイクロソフトの IME に切り替えたりすると治ることが多いです。原因は不明ですけどね。
なら良かったですけど。
そう、キーボードが US か JP 外で、配列として設定されてたりっていうパターンもあるんですが、その、半角全角キーが効いたりとか、他のキーも日本語配列と、一致してますんで、多分その辺の問題ではないと思うんですけどね。テンキーなんかも普通に効きますけど、からね。
うんうん。
うん、まあ、この状態になったら一度パソコンを再起動すれば、ね、基本治ります。
はい、再起動してきますか？
いや、ほったらかしにしておきます。
了解です。
だって文字を入力する必要があまりないもの、レイブンズナイトでは。あ、しまった、 DOL のホームページに行けない。あ、いい、アルファベットで DOL は打てるから大丈夫です。
なんか忙しいぞ、一人で。
え、なんでですか？
はい、大丈夫か？
大丈夫です、大丈夫です。というわけでですね、本日ですね、まずあれをやる前にですね、レイブンズナイト掲示板のですね、右側に設置したチャットルームあるじゃないですか、チャット、あるじゃないですか。
うんうん、
これをですね、別のタブで開いたり、ポップアップで開いたりするように、某 QB さんの提案によってですね、それをちょっとやってみました。ですので、チャットをポップアップで開いておければ、このチャット窓だけ、ちっちゃい窓でですね、表示することができますので、ただ、このチャットが利用されてることを、 まともに見たことがない。
そうだね。だって、はい、掲示板と TOL 内のチャットがあるもん。
そうですね。
うん。
まあ、掲示板と DOL のチャットルームがあったら全然問題ないので。
でもほら、
はいはい、
あの、DOL 内のチャットは僕見れないんで。
そうですね。
表に書いてくれたら僕見えちゃうなって。
そうですね。アリスさんとその直接、コメントのやり取りをしたい方はですね、こちらレイヴンズナイトのところの右側にちょろっと載ってある、ウィンドウにですね、チャットを入力していただければ、匿名でも書き込みはできますので、コメントじゃない、掲示板に書き込むほどのことでもないや、とかって思った場合はですね、そちらの、チャットを利用していただければ、大公開時代オンラインにインできない人の、感じの、あれです。
うわ、ポップアップかわいい。
どうして、どうした
の？ミニチュアの窓が出たから。
おぉ、ミニチュアの窓出ますよ、それももちろん。
うん、ちょっとかわいかった。
ああ、ありがとうございます。
よ
いしょ。ありがとうございます。はい。言語ってどこで設定したっけ？
え？
いや、その、IME とかの言語をですね、
うん、
どこで設定してたかなって思いまして。言語バーの表示、じゃないな。設定、あったあった。これを一旦 A とこじゃなくて、こっちに変えて、IME に変えて、そして A とこを落とす。ほら、落ちろ。で、この状態だと、入力できるかな、言語。ダメだ！ダメだ！暴走したまんまです！残念でした。
僕はね、
はい、
あの、Firefox 使ってんだけど、
はいはいはい、
時々あの、EM エディターの方の、関係なのかわからないけど、
は
い、
い
きなりあの、日本語が打てなくなったりすると、
はいはいはい、
EM エディターの方で日本語に変えて、うん、打つと戻ったりとか。
ほうほうほうほうほう。ってことは、ちょっと待ってください。メモ帳なんかで、
うん。
言語が切り替わらない。なぜだろう。あ、IME に切り替えれたら正常に打てますね。
うん、なるほど。
ですね。要するに、エイトクさんが暴走してるだけですね。
おう。
はい。まあ、その間は、とりあえず今は IME に切り替えましたんで、そのまましておきたいと思います。よいしょ。
うん、
はい、確かニコニコ動画、うん、レイヴンズナイトで、ニコニコミュニティございますんで、興味のある方、レイヴンズナイトのコミュニティ参加しておいてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ごく、スペシャルな時には、たまに、こちらの、URL で放送することもあると思いますので、はい。まあ、そんなこんなでですね、まあ、チャットをぜひ利用していただければと思います。一応ね、拾っては行きますので、よろしくお願いいたします。本日のお題を紹介しておきましょう。本日のお題はですね、6月18日はおにぎりの日だそうですよ。今日17ですけど。
おにぎり？
おにぎりの日です。18日。明日ですよ。
18日？
はい。6月18日はなぜかおにぎりの日だそうです。
6、1、8？
まあ、おにぎりといえば、お弁当だと思うんですけど。
お弁当？
おにぎりといえば、お弁当じゃないですか。
おにぎり、お弁当？
うん。
え？
うん。
そっから来てるの？
そっから来てます。
お弁当が 618？
いや、アリスさん、アリスさん。
はい。
いや、618がなぜかおにぎりの日っていう、なぜおにぎりの日っていうのかは、私は知りません。
あ、うん。
はい。でですね、それとは全く関係なく、うん、おにぎりといえばお弁当の中に入ってるじゃないですか。
うん。
そういう意味でのおにぎりといえばお弁当ですよ。
なるほど。
わかった？理解できた？
いや、そっから話が発展するんだな。
うん、そうそうそうそう。
はい。
ですので、今回のお題は、
うん、
あんなお弁当、こんなお弁当です。
うんうんうんうん。
はい。まあ、小学校や中学校の時とかのね、遠足の時に見た、あの人のすごい弁当だとかですね。
うん。
まあ、自分の弁当自慢とかですね。
なんか、おかんメール思い出したぞ。
おかんメールじゃないですよ。うん、で、今の、まあ、今の弁当とかですね。弁当にまつわる不幸話とか。私、昔、弁当デストロイしたことありますからね。
何それ。
まあ、とにもかくにも、その弁当に関するエピソードをいろいろと募集したいと思うんですよ。
うんうん。
はい。ところで、アリスさん。
はい。
某、ほっかほっかってあるじゃないですか。
うん。
あれの弁当は、ほか弁って言ってるじゃないですか。
ほか弁？
ほっかほっか亭の弁当、略してほか弁。
うん、うん。
さあ、ホットモットの弁当は略して何ですか？
ほむ弁？
ほむ弁です。いや、でもね、実際ね、公式では認められてませんが、
かわいそう。
実際そう言ってるんですよ。
ほと弁でいいじゃん、ほと弁で。
ほも弁ですよ。
なんでほもな。
ね。そんなね、いや、これもね、なんかいろいろあるらしいですよ。なんかいろいろと裁判沙汰伝々、揉め事伝々があってですね。離反した的なものがあったらしいですよ。細かく言うと。
うん。
はい。だからね、もう、お話の、今までは今日昼飯どうする？まあ、他弁でいっか、みたいな感じですけど、今日昼飯どうする？ほぼ弁でいっか、みたいな。
ママ？
ほぼ弁でいっか、みたいな。
お前、ほぼだったのか。
まあ、そんなね、話もございますが。まあ、そんなね、まあ、弁当にまつわるエピソード、募集しております。
うん。
なんか、昔、なんかの漫画かなんかで見たんですけど、
うん、
弁当箱をこう、パカッて開けたらね、
うん、
中に何も入っておらずですね、弁当箱の蓋に500円玉がこう、セロテープで貼り付けられてたっていうね、そんな話を、なんかで見たことがあります。
え、なになに？
え、いや、だから、その弁当箱の、弁当箱をパカッて開けたら、中に何にも入ってなくてですね。
うん。
弁当箱の蓋の裏側に、500円玉がテープで貼り付けられてた。
ほら、おかんメールのさ、
はいはいはい。
お母さんを殺して翌日のさ、お弁当がさ、うん、持ってって蓋開けたらさ、
はい。
生米が入っててさ、
はいはいはい、
その上に手紙がいつこうピローンって紙が入っててさ、
はいはいはい、
うん、なんかなんだっけ、反省しなさいみたいな、
ははははは
とか書いてあって、
いやでもね、そのね、人の自分の恨みを食にぶつけちゃダメですよ。
食にぶつけちゃダメ？
うん、食べ物で仕返ししてはダメなんです。食べ物の恨みほど怖いものはないですよ。
なるほどね。
うん。だから恨みをぶつける場合はね、食べ物でね、恨みを晴らしちゃダメですよ。ね。
はい。
嫌いな人間がいるからね、犬からって、そいつの嫌いな食べ物をね、そいつに渡したりとか、そういうのしちゃダメですよ。
うん。
はい、まあ、そんな感じでですね、その弁当にまつわる、お題、弁当に対する、あれをお待ちしております。書き込みお待ちしております。レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、ぜひそちらに書き込みください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。というわけで、今日も一日よろしく。まず最初の効能は、効能ってなんだよ。
あれか、リウマチとかに聞くんだな
。DOL ヘッドライン、ショートバージョン。DOL ヘッドラインのコーナーですが、このコーナーでは大公開チャンネルのご自治会場のワールドニュースとかトピックスなんかを皆様に紹介していくコーナーです。
です。
はい、まずトピックスから行ってみたいと思います。6月9日にありました世界遺産検定タイアップイベント、世界遺産クイズバトルが6月16日より開催予定でございます。これでも先週喋ったような気がする。そして、ワールドニュースなんですが、サーバーアップデート情報がございます。ライブイベント、クイズバトルに関する機能が追加されまして、ゲーム内のメニューサポートにおいての問い合わせ窓口が変更となりました。アリスさん、
はい、
大公開時代オンラインのサポートといえばですね、
うん、
何でしたっけ、その他の問い合わせをしたらですね、
うん、
大公開時代オンラインのスタッフがですねチャットで対応してくれるってサポーターがあったじゃないですか。
うん、
あったじゃないですか。アリスさん知ってますそれ。
うん、
GM さんがやってきてこうサポートしてくれるんですよ。
うん、
あのサポートなくなりました。
あら、
なくなっちゃいました。ですので質問とかあったらですねメールで送ってちょって感じになりました。ちょっと残念です。私も随分とこうサポートに関してはお世話になりましたんで、
うん、
ほんまありがとうございます。だから今ですねそのサポートのメニューが、サポートのメニューがもともといっぱいあったんですけど、今は不具合の報告をする、要望の報告をする、その他の問い合わせをする、この3点になってしまいました。
少な、
はい、でその他の問い合わせ内容に関しては一応内容を書いて送信するだけです。チャットの方は来てくれません。残念無念、うん、ということでございます。で、第47回発見アカデミー大会の、結果が出ております。でそちらの大会結果なんですけど、
うん、
なんとですね、うちの紹介員の、メンバーがですね、入賞してるんです、うん、ベスト10に入ってるんです。
あ、すごいね。
すごいでしょ、すごいでしょ。
おめでとうございます。
どやー、どやー、ね、発見アカデミー大会のね、ランキングに乗るようなこのね、上級プレイヤーの方がですねうちの紹介にありますんで、ぜひぜひ、興味のある方はですね、アニマル大戦団、あ、しまった、忘れてた、完全に忘れてる、どうしよう。
何が、
アニマル大戦団が未だに桜のまんまだ。はい、
何が、
うちの、紹介はですね、紹介名の後に漢字一文字を入れるようにしてるんです。
ああ、そっかそっか。
はいはい。月によってその変えるようにしてるんですけど、今のに桜のまんまだ。完全に忘れてた。どうしよう、これ。
すっごい過ぎてるよ。今だったら、うん、もう、雨とか。
何にしよう。
梅雨にしよう、梅雨。
梅雨、二文字です。
一文字の方の梅雨。
一文字の梅雨、
うん。お梅雨の梅雨。
ちょっと待って、梅雨って入れようと思ったら、
うん、
TTYT になりました。なんでだ。なんで U を押してるのに T が入力されるんだ。
ん？
え？ T と U どっちを入力しても T としか入力されない。まあ、紹介名に関しましては、後々要相談ということで、完全に忘れてた、いつまで桜なんだろう。いやー、中の人が忙しいから仕方ないんですよね。へへペロ。
へへへ。
はい、そう。なんかね、俺がすごいわけじゃないですけど、
うん。でもなんか嬉しいよね。
なんか嬉しいですね。本当に誇らしいです。あとは大回戦の MVP とかがね、
ペコラのテーマ。
といいんですけどね。そうだな、賞金首総額ランキングには、第3位になった人間はいましたね。
そうか。誰かな？
え？
誰かな？
いや、ほら、オスマンにね、うん、オスマンに亡命した時に、
そうだね。
の、賞金首が伸びただけですから。
うんうん。
その後、誰かを襲って、さらに悪名を増やしたとか、そんなわけじゃないですから。
うん。
ね。
そんな言い訳しなくても。ん？言い訳したくても。
エロい人にはわからないんです。そんなわけで、DOL ヘッドラインのコーナーでした。コーナー終わっちゃったね。
おう、任せろ。
次のコーナーは、アリス・イン・ヘッドライン。
イエーイ。
BGM 間違えた。
なんか、違うよ。
なんかしっとり、なんかしっとりしてますね。どんな BGM がいいですか、アリスさん。
はい、勇ましいのでお願いします。
勇ましいの？勇ましいの？こんなん？
それでいいや。
それでいいのか。
今、蘇るアリス伝説。そこには、アリスのすべてが隠されていた。
そういえばアリスさん。
はい。
なんか某夢の国だと、
うん。
ゴミのことを、この夢のかけらって言うらしいじゃないですか。
それこの前話したよ。あれ違ったっけ？
いや、その、この前のところで見たんですけどね。
うん。
で、夢のかけら、ゴミのことを夢のかけらって言ったときに、某ワンピースの歌詞のありったけの夢をかき集めてっていうの
がね。かき集め。
もうみんなで一斉にゴミ拾いの、要はまさに大ボランティア時代です。
大ボラン、探せ、すべてをそこに置いてきた。
ねえ、みんなで一斉にゴミ拾いをするわけですからね。
そうだよ。
まあまあまあまあまあまあ。
うん、
まあそんなこんなで、
うん、
まあアリスさんの、
良きかな、良きかな。
コーナーでございますが。
はい。いきます。
はい。
一つ目。
はい。
僕ココナラっていうところでね。
はい。
一応まあ、声優さんやってるんだけど。
ははははは。
そして、この間。
はい。
アプリにして。
ははは。
3本目のアプリですね、このゲームの。
なんかアリスさんって結構そのアプリとかゲームとかで声として採用されてることがちらほらあるみたいですね。
そうだけね。
はい。
うん、で、まあ、アプリが2本過去やったんだけど、今回3本目。
はい、3本目。はい。
待って、1、2、3。ん ?1、2、3か。3本目だ。
3本目ですね。
それでね、キャラクターが、
はい。
6人いたの。
6人？
うん。それで、その中でとりあえず何かできそうなのありますかって聞かれたから、
はい。
とりあえず全部やってみて、それで向こうで決めてもらおうと思って、
はははは。
全部入れて送ったんですよ。
なるほど。
で、3キャラ任せてくれることになったんですよ。それで、これとこれは問題ないけど、うん、この3つ目は、で、僕その、まあ、名前と、ちょっとした設定だけで、イメージでこう入れてみたんですよ。
うん。
で、まあ、一人だけちょっとこのキャラを、ちょっとこの動画の、このキャラのようにしてくれと。
はあ、はあ、
質問が来たんで、その通りにやってみたんだよ。
なるほど。
そしたら、
はい。
ちょっと男勝りのキャラなんだけどね。
はいはいはいはいはい。
男勝りすぎちゃって、
おう。
この動画のようにと頼んだのはこちらなんですが、大変申し訳ないんですが、男も去りすぎたので、
はい、
もうちょっとソフトにしていただけませんか。
もうちょっと女っぽく。
そう。で、しょうがないからちょっとお姉さん雰囲気で入れたら、
はい。
まあ、OK もらえて、
ほうほうほうほう。
うん。それで3キャラなんで、
うん、
まあ、ここならってワンコインが基本なのね、500円の。
はいはいはいはい。うん、
500円を、500円のうちに僕の方に入ってくるのが350円なんだよ。
ああ、なるほどね。
50円も向こうに取られちゃうんだけど。
ああ。
うん。で、3キャラだから、
はい。
差分の1000円足せばいいですかって来たんだけど、
はい。
セリフがすごく少なかったので、
はい。
いや、3キャラ合わせて250文字以内なので、500円でお願いしますって言って。
はははははは。
う で、500円で、お買い上げありがとうございましたってなったんだけどね。
はいはいはいはいはい。
まあ、なんかなんだっけ。まあ、守秘義務のゲームに関しては、一切こう、公開してはならないというね。
そうですね。
まあ、契約書、まあ、なくても、公開はしないんだけど、なんか契約書まで書かされたので、
あれですよね。うん、まあ、そのゲームが、いざ、発売になった時に。
うん。
このゲーム面白そうだけど、どうだよみたいな。
うん、うん、うん。
なんで紹介してるか何も言わないけどねみたいな感じのね。感じで紹介してくれればいいかなとは思ってます。
あ、多分、ゲームが全部公開した後はいいと思うんだ。
まあ、そうですよね。ゲーム公開した後は大丈夫だと思います、ね。
そうそう。クレジットにも名前載せてくれるっていうから、やったーと思って。
そうなんだ。素晴らしいじゃないの。
なんか嬉しくって。うん。うん、そんなね、そんなゲームのまあお仕事をちょっと声入れつつ、
はい。
5月5日生まれの、
はい。
マメルリハの、マメルリハっていうインコね。
はいはいはい。
うん、うちのいる三蔵くんのお嫁さんを、
はい。
常々、アルビノちゃんが欲しいなって思ってたんですけど。
アルビノというのは、あれですか？真っ白なインコですか？
そうそうそう、目が赤い。
目が赤くて、真っ白の。
色素がない、まあ、劣勢ですよね。
まあ、私、アルビノといえばですね、うん、某モンハンのフルフルを倒した時にゲットできるアルビノエキスというのが、一番最初に思い浮かんだんですけど。ね。
もう、そんで、はい、アルビノのインコちゃんを、
はいはいはい。
買おうと思って、
はい。
そしたらね、ちょうどそのジョイフルホンダに電話をしたら、いたんですよ。
アルビノインコが。
うん。で、ジョイフルホンダさんには、アルビノのインコが入ったら、電話で教えてくださいっていう頼んであるのに、
はいはいはい。
頼んであったのに、電話来ないけど、実は入ってたっていう、で、6月16日、12日に取りに行きました。
はぁ、あ、はぁはぁは
ぁ。そしたら、アルビノちゃんが 2羽いたんですよ。
はい。
で、2羽だけれども、
はい。
ま、オス独特のこの目の上にあるアイシャドウみたいのが、
はい。
アルビノだとないので、
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
特徴が、ね、メスオスわかんないんですよ。
はい。
で、DNA 鑑定しないとメスオスわからないって言われたんで、
はい。
まあ、下手すれば、ちょっと訪問の世界か、
はい。
まあ、兄弟とすればね、生き別れた兄弟みたいな感じで接してくれればいいかなと思って。
要するにあれですよね、まず三蔵くんはオスなんですか？
はい。
三蔵くんはオスなんですよね。
じゃあ三蔵っていう名前でメスだったらかわいそうじゃん、なんか。
まあそうですね。
うちにはかつてね、ジャンガリアンの女の子で、
うん。
一番六三郎っていう子はいたよ。
まあまあまあまあまあ、それは置いておいてですね。
うん。
まあ要するに三蔵くんのお嫁さんを探しに行ったわけですよね。
はい。
で、まあ、アリスさんのその好みの関係で、アルビノくん、真っ白の、
そう、
マメルリハが欲しいけど、真っ白のマメルリハは、オスかメスかがわからないわけですね、
うん。そうなんです。
で、お嫁さんを探して買ったはずなのに、実はホモーってことになったりするわけですね。
そうなんです。それで、
はい、
2羽のうち1羽は、
はいはいはい、
ものすごい元気で歩き回って、
はい、
で首ひょこひょこして、常にこっちの方に寄ってきては、ご飯ご飯ご飯ご飯ご飯ご飯ってやって、
はあはあは
あ、それでこう、こうでっかな水槽をこう真ん中に仕切りを置いてるんですよ。
はい、
で、隣には緑色のマメルリハちゃんがいて、
はい、
で、その塀をね、よじ登って飛び越えて、
はい、
で、緑の子に、ご飯ご飯ご飯ご飯って、最速に言ってくるぐらい元気だったんですよ。
ちょっと待って、緑の子にアピールしてたわけじゃないんですか？
そう、そう。
じゃ、ちょっと待って、緑の子って、オスですか、うん、メスですか？
わかんない。あ、オスだったかな？
緑の子がオスだったら、その子はメスじゃないんですか？
いや、ご飯欲しいだけだから誰でもいいんだよ。
あ、そっか、そういうことね。
うん、うん、ヒナだから。
うん。
それで、ちょっとだけお兄さんなのかわかんないけど、うん、同じくらいのね、彼に、
はい、
ご飯くれ、ご飯くれ、ご飯くれって言いに行ってたんですよ。
はいはいはい。
すっごい元気なの、片っぽはね。
はい。
で、もう片っぽはじっとしてるんですよ。
ほ
う
ほ
う
ほう。
で、じーっとしてて、こっち見ても来ないし、
うん、
むしろ指を、近いところに指をふってやると、
はい、
あ、指だって、コソコソって逃げてくんですよ。
ほうほうほう、控えめなわけですね。
横歩きして。うん。 なんか、ちょっと乗り気じゃないんですよ、人間に対して。うん。だから、元気な子の方が本当欲しいなって思ったけど、
はい。
顔をよーく見ると、うん、なんかちょっと三蔵、うちの三蔵くんっぽいんですよ。
ってことはオスじゃないですか。
オスのような気がしたのね。うん、そしたらよーく見ると、うん、うっすら青いような気がしたの、その、あの、ルリハって、豆ルリハのルリハは、内側にルリ色のすっごい美しい羽を持ってるからなのね。
うん。
うん、だけど、ほんのちょっとなんか青いような気がして、うん、じゃあこっちのおとなしい子の方にしようと思って、
はははは。
おとなしい子の方を買ったんですよ。
はい。
で、まあ、白いから白にちなんだ名前つけたいなーと思って、
はい。
シロちゃん。ハクちゃん。
シロちゃんになったんですか？
うん？シロちゃん、ハクちゃん、
ハクちゃん、はい。
ハクちゃん、パイちゃん、で、シロっていう文字ね。
うん。
で、他にも白いものを想像して、うん、なんだっけ、白いものなんだっけ、マシュマロちゃんとか、
ヨーグルトちゃんとか。
ヨーグルトちゃんも、うん、ヨーグルトちゃんとか、あと白いお花？
はい。
お花は、まあ、人長魚まではいかなかったんだけれども、
うん、
まあ、霞草のジプソフィアのソフィちゃんとか、うん、まあ、ソフィーって言うとちょっと隣のワンちゃんと被っちゃうなとか、いろいろ考えて、
うん、
で、まあ、白い食べ物とかを今度考えたりとか、
うん、
まあ、とにかく白色に関すること、
はいはいはいはい、はい。
カサブランカのブランカもそうだけれども、ブランカは男だからビアンカとか、
うん、
もうでも、あんまり洒落た名前つけると、なんか、ほら、サンゾは和風じゃないですか。
あ、まあそうですね。
うん、なんか、ちょっと洋風すぎるかなって思って、
はい。
じゃあどうしようかなって思ってさ、で、僕、突然と、アクアちゃんにしようと思ったの。
アクアですか？
うん。
泡？じゃあ、水か、アクアって。
アクア？うん。まあ、アリアも好きだし、
うん、
アクアにしようかなと思って、
はいはいはい、
アクアちゃんに決定って言ったら、うん、隣で母が、
はい、
覚えにくいって言ったから、じゃあ、パクちゃんかパイちゃんって言って、
うん、
じゃあパイにしようってことになったんですよ。
パイはなんか俺の中では、ものすごい、パイパイなイメージがあって。パイパイ
でもほら、パイロンとかね。
はい。
シャオパイロンとか言うじゃん。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
あと、パイタンスープとかね。
うん。
だから、パイちゃんにしたかも。
もうパイちゃんになったんですか？
うん。それで、
はい。
で、三蔵くんに、お嫁さん切ったよ、見せたの。
はい。
怖えって言われて、
まあ、それはね、真っ白、基本そんな、あれ、いないわけですからね。
で、今までさ、
はい。
小鳥隊のプチマルって言って、ちょっと3センチか4センチぐらいの、
はい。
お手玉みたいな鳥のぬいぐるみ、
うん、
の桃色インコのももちゃんと、
うん、
ま、豆ルリハブルーのマメちゃんと、
はい。
あと、もうちょっと一回り大きいブルー、マウンテンブルーバードの青ちゃんと、
はあは
あ
は
あ、で、自力でやっと初めて撮った、メジロのメロンちゃんを、
はい、
4羽を相手にご飯あげるね、ご飯あげるねって一生懸命首うねうねしてさ、
うん、
でもご飯あげた試しがないんだけど、もぐもぐ自分で食べちゃうんだけど、
うん、
一生懸命ご飯あげてるつもりで頑張ってて、
うん、
うん、すごく世話好きなんだけど、
はい、
今までぬいぐるみだったけど、今度動くから、
は
あ
は
あ、もう怖くて、
実際仲良くやれてるんですか今は。
うんうん。一緒に外に出してみて、
うん、
それでこう、いつもこう、三郎は、僕がこう、横向きに寝て、
はい。
で、お腹あたりのとこにぬいぐるみ置いて、
はい。
で、上にこう、シャツみたいのをちょっとかけてね、チュルーンって言ってシャツかけると、
はい、
この服の中で一生懸命首うねうねしてご飯あげたりとかやってるんですよ。
はい。
だけど、一緒にパイちゃんも入れてみました。
どうなりました？
どうなったのかなーって、ちょーって覗いてみたら、
はい。
ぬいぐるみの、
ぬいぐるみの あれ、アリスさん？アリスさんが突然行方不明になったぞ。もしもーし。あ、もしもし、戻ってきた？ダメだ。おかえり？もしもーし。もしもし？
あ、戻った。
あの、ぬいぐるみの、で、切れちゃった。
そう、びっくりした。
ぬいぐるみの？
ぬいぐるみの手前にパイちゃんがいたのね。
はぁ、は
ぁ。で、ぬいぐるみの向こう側に三蔵くんがいたのよ。
はい。
で、三蔵くんは向こうからぬいぐるみ越しに、くちばしをくわーって開いて、カッって威嚇をした後、
うん。
もう一回、くわーって、羽も開いて、カッって威嚇してて。
はぁ、は
ぁ、
は
ぁ、
は
ぁ。なんか怒ってるんですよ。
なるほど。
遠くで怒ってるの。
なんか人形越しにこうね、慎重に怒ってるわけですね。
そう、すごくね、縛って怒ってて。
それ、オスなんじゃないんですか？
わかんないんだけどね、メスだと思うの。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
それで、
はい、
今日は、
はい、
僕がこう、パイちゃんを手の中に入れてたら、
はい、
ちょっと山賊が勇気を出して近寄ってきて、
はい、
おー、頑張ったねーって、えいって下に置いたんですよ。
はいはいはい。
そしたら、パイちゃんが山賊の方に、ぴょんって飛び乗ったというか、
は
あ
は
あ、うん、ちょんってこう、頭突きじゃないけど、かましに行ったら、もうびっくりして、
はい、
自分のカゴの中に逃げ込みました。
今はそのカゴは2つで育ってるんですか？
はい、
それとも
今はまだパイちゃん水槽の中で、
あー、まだちっちゃいんですか？
うん、そう、ちっちゃいの、まだちっちゃいんだけど、うん、でも、アワホって言って、アワのこう、乾燥した、
はい、
身がいっぱいついた穂があるんだけど、
はいはいはい、
それの半分を朝あげるともう、昼過ぎには、もう、食べ終わった後のブドウみたいな、
あー、
もう、芯しかないっていう、え、なんでそんなにアワホ食ってんのって思って、喉乾くから水入れてあげたらちゃんとお水も飲むし、
うん、
え、何？もう独り立ちしちゃうの？と思って、うん、ちょっと親心ながら寂しいなと思ったんだけど、
まあでもね、成長は、早く成長できるってことはいいことじゃないですか。
うん。で、手の中でも、
はい、
カキカキしたらなんかカキカキ気持ちいいねって、え、ちょっとそれ、随分と年寄り臭くない？と思って、
はい、
普通若い人ってカキカキ好きじゃないんですよ。もうやめてとかやるんですよ。
まあ要するに成長が早いのかもしれませんね。
そうなの。びっくりして、なんかね、大人なんですよ。
レディーなわけですね。
そう、もうレディーなの。もしかしたら、青年ってなんだっけ？
え？青年知らないです。
え？
要するにもうすでにレディーなわけですね。
そうなの。レディーかもしれないし、
お姉かもしれないんですけど。
うん、びっくりして。
はい。
そんな今、状態で。
はいはいはい。
私は鳥の面倒を見てるんですが。
はい、
うん。で、さらにそんな中。ちょっと、1週間、10日。それぐらい前の日から大変な事件があったんです。
どのような事件かございました。
天井を見上げると。
天井を見上げると
小さな黒い虫がびっしり。
G ではなく何がいたんですか？勘弁してくださいよ。
それで調べました。
はい。
そしたら姫丸カツオブシムシというのにすごく
似た。何それ？
ちょっと検索してください。カタカナで姫丸、
アリス、ひ、
はい、
ヒメマル、
カツオブシ、
カ
ツオブシ、ムシ。で、画像検索をしてください。
はい。
はい。いいですか？
ギャーギャーギャ
ーえ？この子が、いっぱい天井にいたんですよ。
はい、なんですか、この、何でしたっけ？虫に耐性のない方は検索しないでください。なんですか、この、色が汚いというか、 気持ち悪い。
綺麗ですよ、まだらで。
気持ち悪い、テントウムシみたいな。
でも、大きさは、はい。2、3ミリ?
テントウムシのあれですよね。
そうそう、みんなテントウムシのちっちゃいやつみたいなっていうような表現とか、
はい。
使うんですけど、はい、この子は、まあ、カツオブシムシ類っていうのがありまして、
はい。
抜け殻がね、カツオブシに似てるからそう呼ばれてるんであって、
は
あ
は
あ、食べるのは、ウールとか、はい。いろんな繊維とか、ホコリとかが好きなんですね。
はいはいはい。
で、大抵外にはマーガレットの花とかのところにいるんですけれども、うん、洗濯物にくっついて家の中に入って、で、衣服のウールとかにちょうど良さそうなこうご飯があるところにこう、産みつけて、卵を産みつけて、で、冬を越すときに、幼虫がね、周りご飯いっぱいで、冬を越して、っていう状態で、あとこう、さなぎになって生まれてくるんですよ。
はいはいはい。
だけど、あまりにも大量なんですよ。
うん。
で、そんなに絨毯に湧いてるのかと思って、
はい。
で、絨毯の方も、まあ確かに猫の餌のちょっと窓際のところには、カツオブシムシのこの抜け殻があるんですよ、確かに。
うん。
でも、そんなに大量じゃないんですよ。
はい。
しかも、湧くのは、僕の方のこの応接間の方ではなく、食卓の方なんですよ。
は
あ、
は
あ
は
あ、台所、食卓、応接間があって、その真ん中の食卓のとこにものすごい湧くんで、
うん、
俺はもう椅子とかの後ろに何か埃が溜まっててそこにいるんじゃないかと。
うん、
で、僕はこの虫の習性を、ね、白い花のこのマーガレット、白か黄色が好きなんで、
うん、
光を当てて、で、粘着のほら、板に、光を当てて夜、トラップを仕掛けたんですよ。
はい。
6匹捕まったんですよ。
少ねえ。
少なかったんですよ。
少ねえ。
思ったより少なくて。
それさ、光に寄ってきたんじゃなくて、たまたまそこに来たやつだけじゃないんですか。
そうそうそう。そうなの。それで、すごくがっかりしたけど、次の日はさらにまた倍の13匹ぐらい今度なってたんで。
少ないそれでも。で、
1日6匹とかね、5匹とか捕まってるってことだと思えば、そのうちびっしりになるかなって思ったの。
はい。
だけどね、もう、そしたら、うちの兄が、
はい、
コロコロあるじゃないですか、はい、テープで、
はい。
あれで天井をコロコロコロってやったら、びっしり虫がこうくっついて取れるんですよ。
うぎゃーうぎゃ
ーほいで、うわーなんか大量ジェノバイドって思ってかわいそうだと思うけど、
はい、
ね。そしたら、取ってから10分もすると、もう、10匹以上は止まってるんですよ。
ちょっとそれ、まずいんじゃないですか。
そう。それでまずいと思って、
はい、
どうしようと思って、もう、これはもう、椅子どかして一回大掃除するしかないねって話になったんですよ。
はいはいはい、はい。
でも僕は僕でもう自作トラップをなんとか作ろうと思って、売ってるトラップが、
いや、トラップ作ってもその、大元をどうにかしないとどうにもならないですよ。
う
ん、
そうそう。で、その、まあ、トラップ自体は売ってるんだけど、すごい高いの。
はあはあ、
キメマルカツオブシムシ用のフェロモントラップで、
はい、
1万円越すんですよ。
え、効果あるんですか?
すごいびっしり取れるみたいなんだけど、でも、そんなことしてらんないから、いろいろね、読んで、それで除虫菊を使った天然の、ドカン、虫スプレー?
ちょっと待って、今何自爆したんですか?
自爆したんだよ。で、ドカーンだけど、
はい、
ね、スプレーを試したんだけど、
は
あ、はあ、まあ、仕掛ければそれは落ちるよ。
まあそうですね。
うん。だけど、ダメで、で、除虫菊を使った、カトリ線香があるの。
ほうほうほうほう。
うん。で、その、よく見たら、緊張とか、アースとか、どっちかで、
うん、
株式会社、除虫菊っていう会社なんですよ。
うんうんうん。
あ、なんだと思って、だけど、どこにも売ってなくて、しょんぼりしてたら、なんとダイソーに売ってたんですよ。
はいはいはい。
で、ダイソーでもう、買って、ウキウキして、セットしたんですよ。で、確かに煙の周りにはなんとなく虫が近寄ってこないのはただ煙だけみたいな感じで、
うん、
で、隅っこの方にいっぱいいるんですよ。
あー、なるほどね。
で、とうとう困り果てて、もう、僕毎日、インターネットで検索していろんなの調べてたの。
はいはいはい。
そしたら、あるブログにたどり着きました。
ほう。
天井にびっしりと小さな虫。天井、小さな虫で検索すると出てくる。 あずき豆ゾウムシ。あれって思って。
違いますね。虫が違いますね。
そう。それで、今度は、あずき豆ゾウムシで画像を検索してください。
あずき豆ゾウムシ
。
はい。
これ、検索してください。
いやー、よく似てますね。
似てるんですよ。
似てますよね。
これ、僕、窓に くっついてるやつをじーって見たの。
はい。
なんか触覚長いよ。長いよこれ。
こっちかーみたいな感じですか。
これだ、これかもしれないと思ってブログを読んでみました。
はい。
お母さんが来て。
はい。
なんか、虫は行ったから捨てといたわよ。え、何を？あずき。あずき？
はぁ。
そして、その結果は、文字数の関係で次のブログへって書いてあったので、
はは
次の記事へって書いてあったので、次の記事を読みました。
はい。
あずき、そういえば、買ったような気がする。そして、戸棚を見たら、あずきはなくなっていました。
はははは。
そして、その捨ててあったあずきを見に、袋に包んで捨てたというから、その袋を見に行ったんです。
はい。
あずきの中にごっちゃりと湧いていました。
アリスさん。
はい。
あずきがどこかにあるんじゃないですか。
そう思いました。
はい。
途端に母がハッと気づきました。
はあ。
そういえば、おばちゃんにもらった、姉さんにもらったあずきがあったわ。探そうよって言った瞬間に、はい、兄は言いました。俺が会社行ってからにしてくれ。
なるほどね。
そして、兄を早く会社に行け、行け。そして、兄が会社に玄関を出た瞬間から、あずきを探せーおーってなったんですよ。
はい。
で、扉を、上の戸棚の扉を、乾物とか置いてある戸棚を開けました。
ほうほうほうほう。
ちょっといました。でも、ここではない。あずきはない。裏側が、と思って、
はい。
両方から開くんですよ。
はいはいはい。
そしたら、母が電話が来たんで、電話に出ました。僕は裏側に回って台に乗っかって扉を開けました。叫びました。
ほう。
ゴキブリが手にくっついても叫ばなかった僕が叫びました。
ちょっと待って、ちょっと待って、アリスさん、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。
はい。
ちょっと待って、まあまで、まあまで。
はい。
はい、いやーね、いやーね、いやーね。もうアリスさんがそんな話をしてるからね。
うん、
ちょっと、曲を追加したい。
はい、なんですよ。
戸棚開けたら。雰囲気出していこうよ、雰囲気。
はい。そう。僕は、分かっていたんです。そこから虫が湧いているということを。台の上に乗り、僕は一人で思いっきり戸棚を開けました。僕は思わず悲鳴を上げてしまいました。ゴキが乗ってもゴキが出ても悲鳴を上げない僕が悲鳴を上げました。母は電話の向こうの相手に、いやいや、なんか娘がね、ちょっとね、虫見つけて叫んだのよ、ははははそれどこじゃないよ、母って思いました。そして僕は、扉をそーっと閉めました。
見なかったことにしたわけですね。
いえ、母に見せようと思ったんです。
はぁはぁはぁはぁ。
もうすでに開けた時点で、虫がもう、20匹ぐらいは外に出ましたが、そして蛍光灯の上に、一生懸命止まろうとしてて、ブンブン飛んでました。
はぁはぁ。
そして、母が電話が終わるのが1時間ぐらい後でした。
長い、長電話だ。
まあ、向こうのね、人が電話かけてきて話を聞いてもらいたい人だったので、母は無限に切ることもできず、1時間を過ごしました。
はい。
そして、電話を切った後、いたの？って気軽に聞いたので、いたよ？と気軽に返しました。どうしたの？ドア閉めた。なんで？お母さんに見せようと思って。さあ、この台の上へどうぞ。母は台の上に上がりました。母さん、そーっと開けた方がいいよ。そーっと開けました。ふわー。 うーわー、これどこから湧いてるのって、目の前の小豆が湧いてるのにわからないっていう。
なんかものすごい、アリスさんの母親はのんきですね。
はい。
のんきな方ですね。
はい。そしたら、小豆を見たとに、絶句しました。
ほう。悲鳴あげるとかじゃなくて。
あらららららら。うーわー。これね、小豆、そろそろ小豆に来て食べようと思ってたのに。
いやいやいやいや。
うわー。
そっちかよ。
うーわー。ちょっとこれ、おばちゃんに電話して言おう。
いやいやいやいやいやいや。
うーわー、すごいね、これ。ちょっと、どうする？いや、どうするって、外にとりあえず出そうよ。え、どうやって出そうか。袋に包んで出そうか。いや、そのまま入れ物、僕持って出るから、って言って。
はぁはぁはぁは
ぁ。うん。で、箱ごと出して。
はい。
うん。
で、
袋をどけたらもう、みっしり下の方にもいっぱいいて。
はぁはぁはぁ。
で、小豆の中はもう、ね、ご飯だらけの中にいるわけですよ。
まあそうですね。
うん。で、ほんと君たちには申しないわけないけど、
はい、
ジェノサイドだなぁと思って、
はあはあ、
うん、で、とりあえず袋に包んで、
はい、
本当はその場でね、バッチリこう全部殺せば、苦しみは少ないと思うんだけど、うん、袋に詰め詰めして、で、箱に残ったのは、母が、いいよ、それは逃がしていいよって言うから、よかったと思って、
はい、
ポンポンポンって、下に、ね、外のとこに、ポンポンって出して、
はい、
ああ、よかったと思って、一回袋を置いたところに、この、玄関の先のこの、なんだろう、石のところに、
はい、
まだ、15匹ぐらい
いたんですよ。その小豆をさ、どっかその、うん、観葉植物的なところにばらまいてくればよかったんじゃないですか。
どうして？
いやいやいや、まあ、それで、その、なんだろ、小豆は、土に帰るし、
うん。
虫はどっか行くじゃないですか。
まあ、何かの餌にもなるかもしれないしね。
そうそうそうそうそう。う
ん、だ、そう思ったんだけど、また飛んだのが家の中入ってくるから嫌だって言われて。
あ、まあ、それはね、ありますね。
うん。まあ、南に置いたらとにかく入ってくるような気はするし、うん、風とともに。うん。だから、しょうがないから、母に、許可だけもらった分だけ逃がして、うん、で、まだね、袋に詰めた後、袋の下にいたやつが15匹ぐらいいたのよ。
はいはいはいはい。
そしたら何を思ったのか、母は立ち上がって、
はい、
バンバンバンって踏みつけて殺しちゃったね。
いやいやいやいやいやいや、殺虫剤とか使えよ。
はい、もう、外に出たのはそれでもう許してくれるって言ったじゃんと思って、僕泣いちゃったんです。
まあね。
まさかそんなとこでいきなりジェノサイドすると思わなくて。
まあね。
でも、あと家に残ったのはね。
はい。
もう僕もジェノサイドをしなきゃと思って、コロコロコロコロして、
はい。
取ったの。
なるほど。
うん。それで、虫が出なくなって、
はい。
母と二人で、なんか、やっと安心するっていう感じで、どーっと疲れたの。
なんか、その、安心する声が一瞬、大宝ちゃんに聞こえた。
大宝です。もう、これで悩まされることはないと思うから、すごく安心したの。
ねえ、ほんと。でも、今の声はどっちかっていうと、大宝ちゃんっていうよりも、あっちですよ。何だっけ。ひらがな三つで。
ことみなの。ことみちゃんじゃなくて、もうとにかくでも、
ま、
ずーっと、
はい、
姫丸かつお節虫かと思ってて、
はいはいはい、
突然の出来事に、あずき豆ゾウムシくんになって、
うん、
で、それまでは僕絶対姫丸だと思ってたから、うん、自信を持ってたのに、
はいはいはい、
兄は違う虫かもしれないじゃんかって言ったのに、
はい、
で、その朝だったから、兄に向けて、兄上、僕が間違っておりました。あずき豆ゾウムシさんでしたって言って、
はははは、
頑張ろうって言って。
いやいやいやいやいやいやいやいや。まあね、はい。
でも触覚が長いのと短いのがいるって思ったら、
はい、
うん、母がオスメスじゃないのって言うから、え、触覚でオスメスと思ったえ。
調べてみ
たら触覚でオスメスだったの。
ああ、なるほどね。
うん。でちなみに、
はい、
姫丸 姫丸、かつおぶしむしさんの、
はい、
画像のね、一個すごい可愛いのがあるんですよ。
う
ん、
ほうほうほうほうほう。
こう、床に向かって頭をつけて、うん、お尻を突き出して、こう、なんか、ヨガのポーズっていうのをやってるんですよ。
うん、
そしたら、これはもしかしてフェロモンか？フェロモン撒いてるのか？どんなところでもオスを忘れないためにフェロモン撒いてるのかって言って、
はははは、
何にもいないところで、ヨガのポーズってやってるか、かわいい姫丸かつおぶしむしさんが。
ああ、そういえば、姫丸かつおぶしむしだったら、これなら、ちょっと、俺も見たことあるな。幼虫の方だけどね。
あ、幼虫？
うん。
そうそう、それは、繊維とか食べるので、大体の洋服の、虫食いは、この子なんですよ。
なるほどね。
だまあ、この子、以外にもちょっと大きいカツオブシムシさんもそうなんだけどね。ゴミムシみたいになるの、大きくなると。
なるほど。まあ、何しかその、うん、アリスさんのその虫騒動はとりあえず無事終わったわけですね。
そう。それですっごい疲れたの。
お疲れ様でございました。
ありがとうございました。以上、アリスのコーナーでした。
全く話関係変わるけど、さっき言ってた、ひらがな3つでことみさんなんですが、
はい。
彼女と私は誕生日が一緒だそうです。
あれ？そうなの？
どうでもいい話ですね。
ひらがな3つでことみなの。
いや、そのなんか、アニメとかのキャラとですね。
HR さんと同じ誕生日だって知らなかったの。
誕生日、何だっけ、誕生日を、
うん、
調べれるサイトがあったんですよ。
うん、あるね。
それで俺の誕生日を調べたら結構ね、
うん、
いろんな人と一致しててですね、
うん、
うん、俺の誕生日だとね、
じゃあ次のテーマ、次のお題は誕生日だね、
はい、はあ、はあはあはあはあ、うわ、意外だ。
え？
いや、意外なキャラと一致してたりとか、
うん、
ワンピースのレイリーさんと一致してたりとか。
レイリーさんって誰だっけ？
あとワンピースのコビーとかですね。あとはね、
あ、コビーね、
有名どこ、スターオーシャンのレナ・ランフォード、ほうほうほうほうほうほう、動物、これね、結構面白いですよ、
そうなんだよね。ちなみに、
はい、
今日17日はエヴァのカジさんだね。
17日。ほうほうほう、エヴァの、あ、そうですね、カジさんとか。
うん、うん、
うん。結構マイナーなキャラもいっぱいいますからね。ドラゴンボールのランチが今日の誕生日だったりしますよ。この誕生日シリーズも面白いですが、というわけで、お題のコーナーにこのまま突入していきたいと思います。
はーい。
お題のコーナーでございます。
本当だ、ことみちゃんと一緒だ。
ん？なんてなんて？
本当だ、ことみちゃんと一緒だって。
でしょ？
うん。
間違えた。これじゃねえ。なんで突然ニコニコ動画だよ。まあ、そんなわけで BGM スタート。今日のお題を紹介したいと思います。今日のお題はですね、なんだったっけ。あんな弁当、こんなお弁当です。
はい。
弁当ネタです。
最近キャラ弁とかもあるしね。
そうですね。ちなみに、アリスさん。
はい。
以前にも話したことはあるかもしれませんが、私、小学校の時にですね、はい、遠足のお弁当で、おにぎり1個っていうのがありました。
おう。
おにぎり1個です。
でっかいおにぎり1個だよね。
超巨大なおにぎり1個です。
いいな。
中にいろいろ詰まってます。
おう。
ゆで卵が丸ごと1個入ってたりしてます。どれくらいでかいか想像できると思います。
どれくらい？
え？だってあれですよ。ど真ん中にゆで卵が1個丸々入ってるぐらいですよ、
うん、
それ以外にも様々な具が大量に入ってる、まん丸の丸です。 だから砲丸のボールとかを想像してもらえれば、砲丸の弾とかを想像してもらえれば。
今人の名前かと思った。
砲丸ですよ、砲丸。砲丸。
砲丸のボールっていう人かと思った。
ね。
いやー、いいなー。
真っ黒い、俺の弁当は真っ黒い球体が一個でした。その時のね、クラスの反応ものすごく面白かったですね。
どう言ったの？
なんじゃそりゃーみたいな。ねえ。いやー、もうその当時から、いや、そのおにぎり一個のお弁当っていうのは、
うん、
実は私が、うん、私自身が、母親にお願いして作ってもらったんですよ。
ああ。
だからもうその当時から完全に俺はネタに生きてましたからね。でも普通、そんなん、子供から作ってっていうことないでしょ？
うん。
アリスさんなんかクラスで衝撃的な弁当を持ってきていただいて、いました？まあ、でも俺のその真っ黒い球体弁当ほどこうインパクトのあるもんはないでしょ。
いや、真っ黒い球体のおにぎりのでっかいのは結構。
あ、いました？意外に。
うん。
そうなんだ。
でも大きさ的には多分それではそこまで大きくないと思う。
そのおにぎりの他にそのおかずがあったりとかしてたパターンですか？
うん、わかんない。
俺本当にそのまさにおにぎり1個でしたからね。
うん。
マジでおにぎり1個でしたからね。
僕も、おにぎりの具をいろんなの入れるの好きで、
はい。
なんだっけ、ウィンナーおにぎり？
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
ウィンナーおにぎりがまずうちの定番の好きなおにぎりで、
はい。
あと、すじこおにぎり？
はぁ、あ、はい。
中にすじこ入れるの。で、ご飯が赤くなるとまたこれが美味しいんだよね。
おまあね、そのね、何でしたっけ、爆弾おにぎりで検索していただければ、
そう
1個目に画像が出てきたりするんでね、まさにこの爆弾おにぎりですよ。
あとなんだっけ、アニメのキャラが何か作ってたよね。あれかな、ケロロ軍曹の、
はい、
忍者の子、なんだっけ？なんだっけ？
出てこない。
小春ちゃんじゃなくて、あれ、わかんない。あ、思い出せない。
え、思い出せない。
うん。ケロロ軍曹の忍者の子。あ、小雪ちゃん。
ほう。
小雪ちゃんの、おにぎり。確かね。確かこれ、黒い真っ黒い。ほら、やっぱりそうだ。
ああ、真っ黒いおにぎりですね。まあ、そんなことよりですね。
はい。
ケロロ軍曹で検索しようと思って、ケロロで検索したらですね。
うん、
その次の、コメントが擬人化っていうのが出てきて。いやー、ケロロ軍曹の擬人化はどうやら公式がやらかしてるらしいですね。
あ、うん。
さすがです。
これはもう、アニメっていうか番組でやってたような。
そうなんだ。
うん。でも、あ、これは知らないや。
あ、知らんかったっすか。
うん。これか。いや、かわいいなぁ。
まあ、格好の、なんだっけ、お姉様方の餌食になりそうな、なりしてますけどね。
そうだね、すでに下の方には、
はい。
すごいかっこいいのが、クロロとか書いてあるけど。
まあまあまあ、あれですね、ほら、ね。
めちゃめちゃかっこよくなってます。
アリスさん、なんか弁当エピソードってあります？
はい。お弁当か、お弁当ね。そうだなぁ。え、 エピソード、僕はウィントンエピソードって思いつかないな。
なあ。
まあ結局お弁当、うん、小学校の頃も中学校の頃も、
はい。
給食で、
給食だったわけですね。
うん。で、高校は学食があったから、
はい。
お弁当って持ってってないので。
まあ私にも基本もあれですね、何でしたっけ、給食とかだったんで、まあ、遠足シーズンとかぐらいしかお弁当は役に立たなかったですけど、出番なかったですけど。
うん。
さて、アリスさん。
はい。
お弁当の中に入って欲しいおかず、何が好き？
うん、ツナマヨ。
俺、焼きウインナーソーセージ。おにぎりの中じゃないよ。うん、お弁当のおかずだよ。
弁当のおかずか。
うん。焼きウインナーとさ、卵焼きは鉄板だと思わない？
お弁当のおかず？
うん。
だし巻き卵みたいな感じの？
だし巻きっていうかもうちょっと焦げ目ついてるような卵焼き。
うん、だし巻き卵だよね。
え？だし巻き卵と卵焼きは違いますよ。
うん。だからお弁当って言えばだし巻き卵じゃないのかなって思って。
え、いや、卵焼きでしょ。え？だし巻き卵と卵焼きは俺の中では完全に別物なんです
よ。いや、別物だよ。
はい。
だから別物だけど、僕のお弁当の中に入るのは卵焼きではなく、だし巻き卵って言ってるの。
え？え？なんでお弁当の中に入るのは卵焼きじゃないんですか？
だし巻き卵。
え、だし取ってたんですか？
違うよ。だし巻き卵で検索してよ。
うん、うん。
ほら、丸めながら作っていくやつよ。お寿司でよく出るような。
うん、だからね、何やったっけ、居酒屋で出るような、ふわふわふわした。
これこそお弁当の卵じゃん。
え？
え？お弁当にはだし巻き卵だよ。
卵焼きじゃないんですか？アリスさん。
はい。
なんだっけ、俺がイメージしてる、
うん。
だし巻き卵はですね。
うん。
俺がイメージしてるその、だし巻き卵っていうのは、だしで作って、だしが染み込んでて、しっとりしてるような、イメージとしては、
え、だし使うの？
え、だし巻き卵はだし使いますよ。使うんじゃないの？
ああ、そうか。う
ん、こんなイメージ。俺の中のイメージ。だし巻き卵。うん、とか、
うんうん、
何でしたっけ？こんなイメージです。でしょ？
そんなにきっちりしてないんだけど。
で、で、卵焼きの方は、
うん、
なんだろう、中にネギが入ったりとか、もっと雑なんですよ。
うん、わかるけど、
うん、
だからそれを全部踏まえた上で、うん、僕はお弁当の中にはだし巻き卵だと思うって言ってるのに、なんで聞いてくれないの？
え、いや、だから俺はお弁当の中に入ってるのは卵焼きだと思ってる。
うん、それは聞いたよ。
うん。え、じゃ、だから俺が不思議なのは、アリスさんのところのお弁当にはだし巻き卵が入ってたんですか？
だから、だし巻き卵の方がお弁当だもん。
嘘？
するよー。
俺の中ではその、なんやって、もっとその、なんやったっけ、卵焼きってほら、ちょっと雑じゃないですか。
うん。
巻き方というか、
うん。
俺がイメージする卵焼きって、これね、これとか。
あ、中が半熟っぽいようなさ。
うん、うん、そうじゃなくて、もっとカリカリ的な。
あれ？これ、だし巻き卵でしょ？
これ、卵焼きです。とか、もっと雑に言えば、ちょっと待ってくださいね。うん、これ。中にネギとか野菜とか入れたりする。こんな。 これ卵焼き。で、卵焼きの方はだし使ってないんですよ。
お、お
う。だし使ってないです。
うん、僕は使う方だ。
そう、卵焼きは本当に、何やったっけ。厚焼き卵って言われてる、なんかあの、卵を巻いてこう筒状にしたもの、うん、で、だし巻きの方は確か、だし汁も染み込ませる。
先生大変です。
はい。
ちょっと待って。
アリスさん、アリスさん。
はい。
あの、だし巻き卵と、卵焼きのね、あの、違いが、分かったわ。
違うの？
え、どうしたの？
今、HR さんが、はい、これが卵焼きやんねって出してくれたやつ、の、実は画像の、元のやつを見てきたの。
だから実はだし巻きだったってオチ？
違うの？
何？
材料見て笑っちゃった。
何だったの？
卵と、卵3個。
はい。
サラダ油適量。
はい。
カルピス 30cc。
なんと。
カルピス入れるんだ。カルピスがふんわり香る卵焼きだって。
アリスさん、アリスさん、
はい、
そのウィキペディアではっきりしましたね。だし巻き卵はですね、溶き卵にだし汁を混ぜて、焼き固める料理、で単にだし巻きとも呼ばれる。で、卵焼き、かっこ厚焼き卵と外見は似ているが違いがある。
それ厚焼き卵。
厚焼き卵は卵焼きのことですよ。
あ、じゃあそれ。
こらやっぱ卵焼きじゃないですか。
はい、卵焼きでした。失礼いたした。
卵焼きの方はですね、
あの、僕はどっちも好きだ。
あの、鶏卵を焼きながら巻いて筒状にした日本料理、伝統の定番の惣菜であり、家庭料理の一つで日本独特の調理法である。厚焼き卵とも呼ばれるらしい。で、外観はだし巻き卵と類似しているが別の料理であり、砂糖を多用した甘いもの、軽い塩味のものなのが一般的。はい。なんか噛み合わないわけだわ。びっくりしましたよ、俺。弁当にだし巻き卵入れるって、どんな高級弁当。
いや、だし巻き卵も入れるよ、美味しいよ。だってさ、
はい、
好きだから自分でちょっとだし入れて作るもん。
ああ、ほんならまあ、だし入れたらだし巻き卵ですね。
うん。だしを入れるか入れないかだけか。
うん、まあ、そんな感じ。なんか外見は似ているが違うらしいです。
なんか、姫丸かつお節虫とあずき豆ゾウ虫の話と似てるなぁ、もう。
厚焼き卵との相違点があるらしくてですね。厚焼き卵も、だし巻き卵と作り方は同じである。卵焼き器は、正方形のもの、長方形のもの、店や職人の好みによって使い分けられる。
うん、そうそうそう、あれ作るの楽しいよ。
で、厚焼き卵は材料の卵汁を軽く混ぜるため、厚めに巻かれることになる。また、濃い卵汁を使うことによってふっくらと仕上げる。そして軽く かき混ぜるため、断面からは白身の層や黄身の層が見えるそうです。あー、なるほどね。だし巻きの方だともう綺麗に混ぜて薄く、巻くから、白身と黄身の区別がつきにくいのは、だし巻きなのかもしれませんね。
あ、なるほど。
はい、なんか、だし巻き VS、卵焼き論争に、終止符が打たれたところで、
はい。
読んでいきたいと思います。
はい。
はい、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。どうも、こんばんは。泉式部でございます。毎度でござる。中学校の時は、学校に給食施設がなく、家からお弁当持参だったのですが、育ち盛りの中学生がお昼まで腹が持つわけもなく、授業中に教科書を机に立てて早めをしておりましたね。本当にそんなあるんだ。 で、お昼はお昼で車にパンを乗せて売りに来る業者がおりまして、そこで調理パンを買って食べておりました。中学生の時は今おっさんになった私の倍ぐらい食べていたような気がします。いやー、しかしですね、よくほら教科書を机に立ててね、早弁するシーンあるじゃないですか。
うん、
何にでもね、
隠してね。
そう、もう立ててる時点でバレバレのような気がするんですけど、俺だけでしょうか。
それは気にしちゃダメだよ。
立ててる時点で完全にバレバレなんですけど。
それは気にしちゃダメなんだよ。
ねえ。
ダメなんだよ。気にしちゃダメなんだよ。はい。
まあ確かにね、今の倍ぐらいは食べてたように。そうですね、私もその、香川に住んでた時はですね、うん、今よりいっぱいおうどん食べてたと思います。実家にいた時は多分4玉5玉とか平気で食べてましたけど、今は3玉ぐらいが限界ですね。
いやいやいや、多いよ。
え、そうですか。うん、あ、でも香川の3玉多いですね、うん。大阪とかで食べると3玉ぐらいがまあ普通かなってとこですね。いや、香川人はあれですよ、うどん10秒チャージできますからね。
10秒チャージ
?10秒チャージできます。一玉だったら。
え?
だから、うどん、一玉ある。
10秒で食べるってこと?
かけうどんを10秒で食べれますよ。ですよ。
はぁ。恐ろしか。
うどんが口の中に吸い込まれていきますから。
いやいやいや、怖い。恐ろしい。
そう、その、何でしたっけ?私がうどんを食べるのをね、こっちの人が見たら、ものすごく早い早いって言ってるんですけど、私は普通に食べてるんですよ。
うん。
で、そんなに早い早いって言う、思う、私が普通って言ってるのを信じてくれないんで、
うん。
ほんなら、俺が早く食べたらどうなるかっていうのをお見せしましょうかって言って、
うん。
目の前でうどんを10秒チャージして見せたんですよ。そしたら納得してくれました。
やだ
ー。はい。
恐ろしい。
恐ろしいですね。量は食べられなくなりましたが、まあ、速さの方はそこそこ、ということです。はい。では続きまして、ひよりさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様、こんばんにゃー。
こんばんにゃ。
もう一回。
こんばんにゃ。
もう一回。
こんばんにゃ。
いやー、アリスさんとラジオやっててよかった。
なんだよ、それ。
いや、そういう成分って重要だと思いませんか?
思わないよ。
そうか。そうか。
そうだよ。
俺は重要だと思うんだな。あざとく言っときましょうよ、あざとく。
どうすればいいんだ?
語尾ににゃーとかござるとかつけときます?
あざとくでござる。
弁当といえば
、ちょっと待ってよ。一
時期コンビニの海苔弁当にハマってました。安くて具沢山の海苔弁、いろいろ試してみましたが、セブンイレブンが私に合うようで、ナポリタンなどを堪能しました。皆さんもたまには自分だけの弁当を探してみてはいかがでしょうか。セブンイレブンのミートソーススパゲティがうまい。
セブンイレブンのカレーがうまい。
アリスさん。
はい。
アリスさんはスパゲッティと表現しますか?パスタと表現しますか?
スパゲッティ。
スパゲッティ。
どっちも言うかな。
え?
どっちもかな。
私の場合はね、なんとなく、家で食べたり、コンビニのお弁当とかはスパゲッティって言いますけど、
うん、
外食で、要するに、外食で、イタリア料理系のお店に行くとパスタって言いますね。パスゲッティ。パスゲッティ。
パスゲッティ?何?はい、
スパゲッティとパスタが混ざったパスゲッティ。コンビニ弁当もですね、最近はクオリティが非常に高くなってますから、
美味しい弁当とかもありますけどね。まあね、あの鉄化物マシマシかもしれませんがね。はい。では続きまして F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
お弁当の思い出といえば、小さい頃では保育園や幼稚園に通園しているとき、遅くとも中学生か高校生くらいでお世話になることが多いと思います。私のお弁当の思い出といいますと、高校時代にまで時代が逆だらないと思い出がないのですが、山村留学していた新潟の中学が調律で4校しかなく、自校式給食だったため、私はアイルランド人のため必然的に昼食は自家製のパンでした。そのためか高校時代はよく男子生徒からパンをくださいと言われて、あげる代わりにおにぎりをくださいと言って交換してました。私はどちらかというと、ご飯派なのですが、異国文化の、米飯にアイルランド人の母親が合わせてくれるはずもなく、米飯を食べようと思うとこういう方法しか入手ができなかったため、よくしていたという思い出があります。これあれですね、まさに、輸入輸出の関係かもしれませんね。そう思いません？自家製パンなんかなかなか食べれないですよ。
うん。
だから自家製パンの代わりに、おにぎりとブツブツ交換、まさにあれですね、異国文化、異国交流できてるじゃないですか。素晴らしい。
いいね。
はい。はい、では続きまして、ちょっとアリスさん、ちょっとだけアリスさんへのお任せしていいですか？
はい、いいですよ。
はい、じゃあちょっとお願いします。
次の、いいのかな？かがみさんからいただきました。ありがとうございます。皆さん、こんばんは。こんばんは。お弁当で思い浮かぶのは、修学旅行で、青函連絡船で出たイカ弁当ですね。イカは悪魔の食べ物なので食べられない私は我慢するしかありませんでした。え、悪魔？え、どういうこと？最近は冷凍食品がいろいろ出ていてお弁当に便利ですね。あとはキャラ弁も見ていて楽しいですね。そうなんですよ。あの、ちょっとイカが悪魔っていうのもすっごく気になるんですけど、キャラ弁ね、アニメのキャラクターじゃなくても、キャラ弁をこうほら、まあ、動物とか猫とか犬とかの、ああいうので作るっていう、その、なんだろうな、楽しさがあるんだけど、すごく欲しいのはそのペンギンを作れる、あの、ノリパンチの、あの、ガナーケーキなんだけど、この前、ドンキホーテ行った時に、ドンキホーテのお店の中に、クジラのお弁当を作る？なんか、シリコンのこう、型取りみたいのがあって、なんかちょっとそれも可愛かったんですよ。すっごい可愛くて、買いたかったけど、まあお金なかったから買わなかったんだけど、なんだろうね、あの、キャラ弁、まあ、キャラ弁っていうか、僕が言ってるのはちょっと立体的なんですけど、うん。まあ、キャラ弁でもね、すごい秀逸なのはたくさんあるよね。ツイッターでよく、まあ、何々のキャラクターの誕生日だって言って、生誕祭とかみんなでタグ作ってこう盛り上がるんですけど、その時に何々のキャラの弁当を作ってみましたみたいのが流れてくると、うわーすごいとか、あと、コーヒーとかのなんだっけ、コーヒーアート、あれでも、
ラテアートでしたっけ？
そう。あれでもね、すごいなーと思って。
なんか職人さんもマジですごいですよね。
それでね。
はい。
前、見てたけど。
はいはいはい。
検索で皆さんも、ぜひカタカナでインコの、まあ、カタカナでカレーで、インコカレーっていうのをね。
はい。
検索してもらえたら。
はいはいはい。
ものすごい可愛いカレーが出てくるから、もう、食べれないよ。
ご飯でインコを作ってるわけですね。
そう、もう、ダメだ。助けて。
アリスさん。
はい。
コーヒーで作るラテアートってあるじゃないですか。
はい。
あれ、結構ね、 平面で描かれる方多いんですけど、
立体ね。
職人で、職人だと立体で描く方もいらっしゃるんですよね。
いや、もう職人じゃなくてね、
はい、
普通に、家庭で、
はいはいはい、
そういう立体のを作ろうっていうのがちゃんとあるの、クリームが。
あ、マジですか？
もうね、かわいいよ、クマちゃんとか。そうそうそうそうそうそう。
今画像を見ましたけどね。
そういうのを作れるように、
はい、
家でも作れるように売ってるんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
それがね、かわいいのに。でも、インコカレーには負けちゃうなぁ。
インコカレーはかわいいですね。
これね、
うん、一文字間違えると大変なことになりますけどね。
うん、あのね、
はい、
あのね、はい、これで、ね、確かね、クマカレーだと思うんだけど、
はい、
でもクマカレーってやるとね、まあ、本当のクマカレーも出てくるけど、このね、クマちゃんがカレーにこうお風呂みたいに使ってるのがかわいい。
あー、はいはいはいはいはい。
ちょっと目玉親父がいる真ん中に可愛いクマちゃんカレー。このね、
はい、
でこう下の方行くとクマちゃんが目つぶって眠ってるのがあるの、かわいいの。
あー、ありますね。
そう、これがかわいいの。
目玉の親父はどうにかしろよ。
そうそう、あと、
はい、
うずらの卵で、
はい、
ひよこを作る人がいるんですよ。
ほうほうほう。
うずらの卵で、ひよこって多分、検索すると出てくるんだけど、こ
う、うわ、これはすごいですね。
かわいいでしょ？ちゃんと黄色く染めてるんだよ。
いや、その、半分だけさ、
うん。
あ、そうそうそうそう。これこれ。これですよね。
これを見て最初これを作ってみようと思って。
はい。
で、いろいろ見たら、
はい。
人参をくちばしにして、こう、かわいい黄色く染めたやつとか、下の方に、なんか、ね、タラコ唇のひよこがいて、コーンがくちばしになって
て。いや、でも、これはね、
うん、かわいい。
職人芸ですよね。
もう可愛いよ。助けて、可愛くて涙出てきた。
はい。じゃあ、次も進みますね。リリーさんからいただきました、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お弁当、近年キャラ弁などが流行の昨今ですが、お弁当というのは昔からお稲荷さんと海苔巻きと相場が決まっていたのは帝国海軍の航空隊。サイダーの空き瓶にお茶を入れて戦闘機に乗り込んだとか、そのサイダーの空き瓶はお茶を飲んだらさらにお小水を入れてそのまま窓の外へポイ捨てるという大空でのポイ捨ての元祖のようなこと。
へぇ。
戦国武将ともなりますと味噌が重宝してまして、
甲州味噌
などは言うに及ばず、焼き味噌は重宝いたしました。芋柄縄は、普段の紐のように使いまして、いざとなれば食べられるという便利なもの。干しはお米を炊いて干してカピカピにしたもの。お湯を入れれば元に戻る元祖インスタント、
うんうんうん
うん、そういう私、お弁当はおにぎりが定番。竹の皮に包んだおにぎりなど風情があっていいですよ。おにぎりとお漬物とお茶があれば一食できますね。さあ、竹の皮にこうね包んだおにぎり、
ちまきみたいだね。
いいですよね。
ちまきなのかな。
ちまき、まあちまきしかしあれですよね、その大空でその
うん、
何でしたっけ、サイダーの瓶ポイ捨てしてさ、うん、それを下にいた人に直撃したりしないんですかね。
いや、でもね、リリーさんはすごいなんか知識が豊富だよね。いつも思うんだけど、
なんかあれですね、どこからその知識を仕入れてきてるのかが気になる今日この頃ではございますが、
うん、
次行きましょう。
はい、
ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとう、ハイホー。
新しいな。
うん。
こんばんは、どうもこんばんは。
こんばんは。
今夜は唐揚げ、ハイホーです。おう。今日のテーマはおにぎりじゃなくてお弁当ですか？
弁当です。
普段の昼食をセブンイレブンの、梅すび、 和風ツナマヨわかめジャッケで過ごしています。うまいんですもん。特に梅酢近所に弁当屋さんがあるのでそこを使えばもう少し豪華になるんでしょうけど、突発的に現場に行くこともあるのでできるだけ手軽に済ませています。 PS キューベイさんへ。バウンサーが40を超えました。砲撃力は2370です。もっと頑張って主力になれるようにします。 PS オーヤンという。まあね、私あのおにぎりといえば定番の具材である梅干しあるじゃないですか。
うん、
梅嫌いなんですよ。
そうだね、
梅嫌いなんです。
うんうん、
なんでだろう。
え、
梅が嫌い、なんで嫌いなのかわからないんです。美味しくないんです。
あの、ぐちゃってしてるのがダメなんじゃない？
ぐちゃってしてるんじゃなくて、味が気に入らない。
カリもダメ？
はい。だから、あの、お弁当に梅干し乗ってるじゃないですか。
うん、うん。
梅干しは当然、避けますけど、
うん、
梅干しの味が染み込んでる、あの、赤くなってる部分あるじゃないですか。
うん。
あれも避けたい派なんです。わかります？梅干しの食感じゃないんです。とにかく、あの味が嫌いなんです。まあまあ、何だっけ、人の味覚は万物、万人、人それぞれですから、
うんうん、
あの赤い部分が大好きって人もまあ世の中にはいると思うんですけど、
うんうん、
てか大半の方がそうなのかもしれませんけど、
うんうん、
私はあの赤い部分があったら殺意が芽生えます。
おお。
そう、あの味が嫌いなんです。俺だけ？
なんかもったいないな。
そうか、
うん。
でももったいなくないじゃないですか。
え、
俺何がもったいないと思うんですか？
あんなに美味しい梅干しをっていう。
いやー、だから私はまずいんですよ。梅干しを食べることが苦痛にしかならないんで、苦痛を。
あ、もったいないな。
苦痛を排除するのがもったいないとは感じないです。
あ、インコカレーのインコちゃん。
苦痛を排除するのをもったいないと感じない、あの、もったいないとは思いません。例えばよ、アリスさん。
はい。
アリスさん苦手な食べ物あります？
セロリ。
セロリでしょ？
うん。
な、世の中でセロリあんな美味しいものを美味しいとは思えへんなんてもったいないなーって言われたらどう思います？
うん、僕ももったいないと思う。
なんで？
だってね、
うん、
世の中に食べれないものってあるのは悲しいことだよ。
あ、そうか。
うん。
そうか。
うん。だってさ、
うん、
みんなが美味しそうに食べてるのがさ、食べれないんだよ。うん、なんか損してる気分にもなるじゃない。
いや、だからね。
うん。
何だっけ。食べたくても食べれないものってあるじゃないですか。
うん。
それはもったいないと思うんですよ。
うん。
例えば私なんですけど、
うん。
いわゆる焼肉のホルモン系あるじゃないですか。
うん。
美味しいけど食べれないんですよ。すごく美味しいと感じて、
うん、
食べたいと思うけど、
うん、
食べたら、その、戻してしまうので食べれないんです。
ああ。
そう。で、でも、梅干しは、
うん、
別に食べれるけど、
うん、
美味しいと感じないので食べたくないんですよ。
悲しい。
ね。
悲しい。悲しい話をしよう。
おう。
エジアさんは、これからもずっと梅干しが食べれない。
梅干しを食べれないんじゃなくて、梅干しは食べたくないんです。
食べれない。
食べたくないんです。
あの酸っぱくて美味しい梅干しの味がわからないのってとっても怖い。
まずいものは食べたくないんです。
美味しいもん。
でもね、ホルモンは、
うん、
美味しいけど食べれないんです。
え、どういうこと？
いや、だからホルモン系は美味しいと感じるけど、
うん、
食べたら、胃の中のものを全部戻してしまうから食べれないんです。
なんで戻しちゃうの？
わかんないです。
あ、それ瞑想神経だね。
なんかその食べて、あーこれ美味しい美味しい、さあ飲み込もうと思った瞬間にものすごく吐き気が来て、うん、胃のそれまで食べた胃の中のものをすべてリバースしてしまうんです。
それは本当に迷走神経だと思います。
かと、まあそれ理由はどうかわかんないんですけどね、うん。だからそれに関しては、あの食べたいけど食べれないんです。だから食べたくないものを、まあまあね。はい、では続きまして、ファンデのネハンジャクチョウさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは、こんばんしゃ、どうもこんばんは。
こんばんは。
国を離れていたら、デフォルトがほぼ確定で、ユーロにいろいろ迷惑かけています。しゃー。何の話だろう。まあ、聞かないことにしておこう。さて、弁当で思い出すのが、中学校時代の。当時、同級生以下は、女性嫌いで断る前に悪口。座言をしていた俺は女子からいじめというやつに遭っていました。しかしそこはただでは起きなかった。恐れの知らぬ無学無才の俺、教科教室への移動中にいじめていた女子のカバンから弁当を取り出すと、おかずは持参したタッパーに詰め替え封入、そして田園に囲まれた母校の周囲を通る、脇道で同級生と同じ境遇と思考を持っていた、アムルと犬の、臓器内でできたばかりのカリントンをタッパーに入れて女子の弁当に投げ入れ封入し、何食わぬ顔で、昼食休みを待つことに。その後俺とアムルは放送室で校内放送をしていたので、現場からウィシュアイヤウィシュアイヤと逃走。その後に起こった、昼食休みの教室は阿弥教官の地獄絵図で文字では表現できないようなとんでもない状態だったそうです。そんなことを思春期の俺はやって過ごしていましたのを思い出します。食べ物で恨み返しちゃダメですってば。まあいいんでしょうけどね。そういえばその何でしたっけ、あのなんかあの給食の事態にで起こったそのなんかもらいゲロの嵐みたいなコピペネタがあって知ってます？アリスさん、
わかんない。
なんかまあかいつまんであれするとですね、そのなんか給食の放送の時の放送委員が、放送のところでちょっとその戻しちゃったらしいんですよ、
うん、
でそれその戻してる時の音がですね、全国の校内放送で流れてしまって、で、みんなが大変なことになったっていう、そんなね。
うわぁ。
それは、何でしたっけ、YouTube とかでですね、直下型ボムで検索していただければ出てくるかな？もともとフラッシュです。僕の思い出っていう。YouTube だとかニコニコ動画でも今はあったりします。はい。直下型ボムで検索していただければ。昔の、ゆっくりさんより昔の音声読み上げソフトがこう喋ってくれます。はい。では続きまして、NLN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。弁当と言いますと、私が所属している教会には保育園があり、給食が出ます。しかし、それはあくまで副食のおかずだけでの話であって、主食である白米は提供されず、これは各家庭の裁量に任されています。ある家ではおにぎりを入れてきたり、ある家では鶏そぼろ弁当であったり、ある家では桜でんぷの弁当であったりと多種多様で、これらの弁当を蒸して昼食の時に食べるという方式をとっています。その中ですごく印象に残っているのが、ある園児が砂糖のご飯を持ってきていたことです。その子の両親は共働きで各家族の祖父祖母がおらず、昼間は実質一人ぼっちという状態の家庭でした。多忙な両親に気を使ってか、砂糖のご飯を持ってきており、小さいながらも自分の家庭を気遣う、その姿を思うものがありました。そんな子が 今は卒園をして元気に通学しているのかと思うと、感慨深いものがあったりします。なるほどね。
うん、
いや、そこでその強者でさ、
うん、
あのガスコンロと土鍋持ってきてその場でご飯を炊き出すやつとかいないのかなって幼稚園児には無理だなって思いましたね。はい、では続いてしてシェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
昨晩冒険クエをやっていたら、北米西岸に行く羽目になり、サンフランシスコを発見、立ち寄って、リーサルエンフォーサーズ2を連想したチェルミです。こんばんは。リーサルエンフォーサーズ2、コナミのガンシュですね。あれどんなやつだったっけ？どんなやつだったっけ？あー、これは、やってないですね。あ、でも画像は見たことあるかな。はい、弁当というか幼少期、保育園と幼稚園の時に持たされた記憶はおぼろげにあるものの、どんなだったかは覚えていません。高校時代はほぼ学食で、弁当は体育祭の時ぐらいだったような。アルミ製のドカ弁と呼ばれた容器に白米詰め込んで、おかずはもう一つ別の弁当箱に、だったかな。あー、俺もそんな感じでしたね。その大量に食ってた時は。社会人の時は、某自衛隊の時は、レーションと言われるものを、野戦訓練時に配られたこともあったかな。そういえば、これがあるとないとでは士気が変わると言われる、たくあん缶製造終了したらしいな。野戦訓練時は、レーション以外も野戦水具という専用車両が出てきて調理するので、半合炊飯をすることはまずないのですが、在隊時に一回やったかな。なんか自衛隊さんが持ってる、ご飯を作る車両があるんですよ。
うん。
何でしたっけな。野外水具かな。
え？
野外水具1号っていう、やつがあるんですよ。
野外水具？
うん。なんか水事トレーラーとも呼ばれるらしいんですけど。
うんうんうんうん。
まあ、専門家の方とは違って詳しくはわからないんですが。
うん。
なんかとにかく、なんか灯油バーナーとかを使ってですね。
うん。
ご飯を炊いたりすることができて、それがあったら600人分のご飯が炊けるとかどうとか。
すごい。
すごいらしいです。で、お味噌汁とかだったら、一気に1500人分の調理ができるとか。すごいアイテムで。まあ、何でしたっけ。地震が起こった時とか、まあ、そういう、なんか、いろいろとの、緊急時とかの炊き出し要員としても、こう、出動したりすることもあるみたいですね。
うんうんうんうん。
おかずとしては、二人に鶏一羽、かっこ生きてます。プラス、固形燃料渡されて、二人して顔を見合わせたことが。その後、激しい譲り合いデスマッチが発生したっけ。お前閉めろよ。いえいえ、あなたがどうぞ、とか。今はもし、弁当を食べるとすれば、コンビニで無断に幕の内弁当になるかな。話は変わるが、太陽誘電の、記憶媒体市場から撤退するらしいですね。うおー、マジですかー。太陽誘電が、この話は私も先日聞いたんですけど、
うん、
CDR とか DVDR のメディアといえば、昔は、まあ、CDR といえば太陽誘電って言われたぐらいですね、
うん、
もう太陽誘電が撤退となると次どこ使えばいいのか非常に悩む次第ではございますが、うん、理由がですね、ハードディスクとかの大容量の記憶媒体があまりにも発展しすぎて、光学ディスクのメディアは、もうついていけねえや。だからやめるってなったらしいです。はい。いやー、太陽誘電はねー、私も随分とお世話になりましたよ。
ほうほうほう。僕はお世話になったのかな。
CDR と、当時 CDR といえばもう太陽誘電以外の感は考えられないぐらいでしたからね。だって当時開いた、あの、音楽 CD とか、CDR で開いたやつですね。
うん。
まあ、太陽誘電か TDK 以外のはほぼ全滅してますからね。もう読めないですよ。そういえばですね、なんか、CDR とか、じゃ DVDR とかブルーレイも進化してるみたいでして、
うん、
今はなんか何でしたっけ、色素をこうレーザーで反応させて、その化学反応で記録してるっていうらしいんですけど、なんか物理的に、凹凸をつけてですね、記録する方式なんかも出てきてるらしいんです。だから、例えば、長時間記録しようと思ったらですね、アリスさん、お絵描きで考えてください。
はい。
普通のキャンパスに、キャンパスというか、普通の壁にですね、
うん、
何でしたっけ、絵の具とかでお絵描きしてたりするじゃないですか。
うん。
だやっぱ長時間雨風にさらされたら、まあ、絵が消えてしまうわけですよ。
うん。
まあ、それがまあ、普通の CDR と思ってください。
うん。
で、新しい方式はですね、ペンキで絵を描いてるんじゃなくて、彫ってるんです。彫刻道かなんかで。
え？
彫るんです。
え？
彫る。彫ったら、うん、壁画とかね、
うん。
彫った壁画の場合はすごく長時間持つじゃないですか。
うん。
だからそういう物理的に記録して、保存する、書き込むタイプの CDR じゃない、DVDR、ブルーレイが出てきたらしいですよ。
へ
ぇー。それだと長持ちしますっていうね。だ今の CDR
つまり、
うん、
レコード版みたいなもんだ。
そうそうそう、超ちっちゃいレコード版みたいな感じ。だ今の CDR とかは色素の化学反応で記録してるだけですから、
うん、
長時間こう、太陽にさらされ続けたら、透明な円盤になったりしますからね。
へー。
アリさん、もう暇でしたら、うん、その辺にある CDR とか DVDR、いらないやつあるじゃない、いらないやつがあったら、
うんうんうん、
それをですね、1ヶ月ぐらいね、スズメよけじゃないけど、
うん、
外にぶら下げといてみてください。で、雨風にさらしてみてください。気づいたら、真っ透明なプラスチックの円盤になってます。
外に置くの？
うん、そう、CDR を、うん、輪っかあるじゃないですか。
うん。
あれ、穴が開いてるのに紐を通して、
うん、
外にぶら下げとくんですよ。木とか何でもいいんで。
うん、うん。
だから気づいたら、ただの透明な円盤になってます。
へ
ぇー。それは実を言うとですね、私の実家農家もやってまして、
うん、
で、CDR ってほら、キラキラしてるじゃないですか。
うん、
で、それがあったんでね、うん、まあ、スズメよけとしてですね、お米を、あれするときのスズメよけとして、そのじいちゃんが、書き込み失敗してるやつくれ、的なこと言ってたんですよ。いらんのがあったらね。
うんうん、
で、それを渡して、で、まあ、スズメよけでこう、田んぼにぶら下げておったんですけど、だからしばらくしたらもうそのぶら下げてたそのやつがですね、もう完全な透明な円盤になって全く効果がなくなってたっていうね。
え、どういうこと？い
やだからその CDR がただの透明なプラスチックの円盤になるんですよ。雨風にさらされたら。
ああ。
ただの透明な円盤になります。マジで。はい、では続きまして桜さんから、桜さんからいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは、どうもこんばんは。
こんばんは。
新たにカンコレに一人引き込みに成功したサクランです。おー、おめでとうございます。
おめでとうございます。
今日のお題は弁当ということで、やっぱりよく利用するのはコンビニ弁当でしょうか。ローソン、ファミマ、セブン、サンクスといろいろコンビニ弁当を食べてきましたが、やっぱり一番飽きずに食べられるのがセブンの海苔弁ってことに落ち着きました。まあ一番飽きないってだけで飽きるのは飽きるんです。やっぱりコンビニ弁当はセブンが一段だと思います。個人的な意見。おー。ちなみにお惣菜パンはですね、うん、山崎がやってる、なんか、 お店で焼いてるパンが美味しいです。
ん？
山崎が、なんかお店でですね、
うん、
その場でパンを焼いてたりすることがあるんですよ。お店の中で。
うん。
調理してるやつを、こう、トラックで運んでくるんじゃなくて、それが美味しかったりしますね。はい。というわけでですね、いい時間になりましたんで、この辺で、お題のコーナーでした。はい、はい、時間オーバーしたんで、さっさとエンディングに突入します。エンディングです。エンディング、エンディング、エンディングでござる
ござる
巻きでいきます。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございます。
今日はアリさん来てくれてありがとう。
そんな、ちょっと待ってよ。
なんだい？
僕まるでゲストみたいじゃないか。
もうゲストじゃないですよ。
え？
ゲストじゃないですよ。メイン MC ですよ。
そんな、ありがとうなんてそんな。
今日は来ていただきましてありがとう。いやほら最近さなんかアリスさんゲストみたいになってたじゃないですか。
そんなことないよ。
そんなことないですか。
うー
まあ一応レイムズナイトのメイン MC ってしてですね、
プンプン
書いてますから、プンプンプンプンですか、
プンプン。
いやね、その何でしたっけ、アリスさん枠は重要ですから、ね、
枠ってなんだ、
アリスさん枠。まあ、そんなわけで、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。いやね、ほんとね、なんだろう、しばらくいなかったからさ、
はい。
ついついアリスさんのありがたみを噛み締めてしまったがために、お礼が言いたくなったわけですよ。わかります？これ。ね。いやー、というわけで来週もよろしくね。
よろしくお願い。
はい、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね、6月の24日です。あのお題やりたいよね、あれ。あれあれあれ。この前話したやつ。
この前、うん、
つべ見してもらったじゃないですか。ようつべ。
え、
ようつべ見してもらったじゃないですか。
あーた、あれか。
あれ、あれ、あれです。あれです。
あれね。
あれやりたいですよね。
うんうん。
ちょっとまだ細かく、話を詰めていきましょう。どんな感じにしたいのか、うん、するのかを話し詰めていきたいと思います。
うんうん。
まあ、皆さん期待しておいてください。というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週もまた聞いてくださいね。この放送をお送りしましたのは、私、スーパー用心棒、エイチャルと。
今日は、ちゃんと起きてた、アリス・セラフィムです。
毎回起きててくださいよ。
毎回起きてます。頑張ります。
また来週も聞いてください。See you next time!